おはようございます。主の年2026年1月25日主日礼拝を始めています。差し支えなければご起立いただき、新聖歌18番を御神を褒めまつれをもって主に賛美を捧げましょう。ご着席ください。司会者がお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りいただければ幸いです。お祈りします。天の父なる神様、今朝も愛する兄弟姉妹とともにこの場に集える恵みを感謝します。イエス様がこの世に来てくださった日を皆さんで心から喜んだクリスマス礼拝、キャンドルサービスから早いもので1ヶ月が過ぎました。年末年始の忙しさであったり、寒さであったり、いろんな試練もそれぞれにあったことと思いますが、当たり前に感じる毎日にあなたの恵みがあふれていることを覚えます。私たちは弱いもので、見るべきところ、頼るべき方を間違えたり、自分では正しいと思うところに立っているつもりでも、いつの間にか足元が揺らいでいることがあります。それでも礼拝で、学び会で、兄弟姉妹との分かち合いを通して正しい場所に戻していただくことができますから、ありがとうございます。今それぞれに抱えている重荷、悩みがありますが、今朝は一旦脇に置き、 聖書の御言葉に集中することができますように、神様を知り、イエス様を知り、ご聖霊との豊かな交わりができますように、どうぞ助けてください。語られる牧先生の口元を大胆に用いてください。総学をされる依子姉妹、子供メッセージをされる直美姉妹をどうぞお守りください。スプーンの先で礼拝されている方々の上にもご聖霊を豊かに働いてください。この礼拝の一切をあなたにお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りを皆さんでお祈りしましょう。主の祈り。
天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪魔をお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン、はい、ありがとうございます。
それでは続いて子供賛美と子供メッセージです。牧先生お願いします。
はい、今月の子供賛美、神の子、一緒に賛美をしましょう。2回繰り返すかな、ね、はい、はい、では賛美しましょう。あります。聖書名目尽くしです。久しぶりです、これは伴奏なしで鉄道唱歌で、ね、覚えている方々は一緒に行っていただきたいなと思いますが、あ、私やるので大丈夫ですよ。はい、タンタタンタタンタタンタタンタタンタタンの、ね、流れでいきますが、今日は、意地悪せずに皆さんで一緒に覚えたらいいと思いますが、まあ、意地悪も何もないんですが、はい、お、全員が覚えるまでこれを続けるって言ったらどうしようとか思いますが、はい、ケイちゃんが覚えたら終わりにしましょうか。はい、やめてって顔しますね。はい、タンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタン、はい、総出レビ人名義ヨシュアシシルツサムレツオ歴代エズネエエステル書ヨブシシンゲンデンドガカイザヤエレアイエゼダニルホセヤヨエアモオバヨナミナホムハバクックゼッパハガイゼッカリアマラキ39マタイ ヨハネ伝。キトロマコリントガラテヤショエテソピリコロテサロニケテモテトピレモンヘブル書ヤコブペテロヨハネユダヨハネの目視27せれば聖書の数は66です。はい、1個じゃあクイズ出していいですか。はい、旧約は全部で何個でしたか。野本さん
39。
すごい。新約は野本陽子さん足すとケイちゃん、旧新両訳合わせれば聖書の数は39と27で、あ、今聞いてください。旧約が39です。新約は27です。旧新両訳合わせると66。大正解です。はい、聖書って何巻あるのかな。あ、旧新両訳合わせれば聖書の数は66で、はいはい。聖書の読尽くしもしばらくやっていきたいと思います。では子供メッセージお願いします。はい、おはようございます。
あ、ここで、ね、大丈夫なんです。あ、そうなんです
。すごいすごい。今日はエッテル記なんですけど、ちょっとさっきの聖書の順番のあれ聞いてて、ちょっとなんか私今年っていうか前のそのクリスマス会の出会を自分の母教会で迎えたんですけど、その時のお楽しみ会になんか牧師がゲームしようって言って旧約聖書を順番に当ててって全員答えられるかっていう恐ろしいゲームをして、なんか伝道画館まではみんな言えるんだけど、そっからがすごい苦しくて、最後のなんていうか預言者の名前が続くところはなんかどっかで来てて、全員もう一回回っても誰も答えることができなかったっていうことをちょっと思い出して、これをもしずっと続けてってみんな分かったら、そのゲームしても私たち満点だなってちょっと思いました。すいません、ちょっと変なことを思い出しました。はい、今日は、子どもメッセージエステル記をやっていこうと思うんですけれども、ケイちゃんエステル記って読んだことありますか。知ってる。知らない。すごい旧約聖書にあるとっても長いお姫様が出てくる、そういう聖書のお話なんだけど、ちょっとすごい箇所が長いので今日はこういうふうに絵本を持ってきて、ちょっと全部絵本を読んでみようかなって思いました。はい、で一応本ね、いろんな本あるよね。で読むと、まず本を開くと、はい、ここに題名が出てきます。で絵本はパッと開くと文があるんだけど、もうケイちゃんが読むような本だと多分題名があって、こうピラッと開けると多分最初に主な登場人物とかその国の、物語の地図が出てきたり、なんか多分いろんな説明が書いてあると思うのね。だからちょっとこの絵本にはそういうものはないけど、ちょっと絵本を読む前にその登場人物とかその国の歴史をちょっと勉強してからこれを読もうと思います。じゃあすいません。はい、じゃあこの本に出てくるのはまずエステルさんですね。このエステル、この章の主人公で、幼い頃に両親を亡くしています。で親戚、年の離れたいとこのモルデガイに育てられます。
って優しくて美しい女王に成長します。はい、で次に登場するのはクセルクセス王。ここの方に出てくるね、ペルシャの王様で王妃を探し始めます。あ、次もお願いします。次にもう一人、モルデガイ、ユダヤ人です。エステルの育ての親です。先祖はバビロン捕囚でペルシャの地に住むようになりました。主への信仰がとても熱い方でペルシャ王に仕えてます。そしてもう一人、ハマ、王に仕える大臣です。威張っていて自分に対して膝をかがめて拝まないモルデガイをとても憎んでいました。そういう4人の人がだいたい出てきます。ちょっと覚えたはい、じゃあ次にこの本の歴史をちょっと学びたいと思います。なんでユダヤ人がペルシャに住むようになったのか、紀元前586年、まあそれは忘れていいよ、に南ユダ王国が滅亡しました。バビロニアに滅ぼされたんですね。でそこで多くのユダヤ人がバビロニアに連行されます。それをバビロン捕囚っていいます。それからそうですね、50年ぐらい経った時になんとその バビロニアが滅亡しました。ペルシャのキュロス2世によって滅ぼされて、その時にユダヤ人が解放されたんです。で全員ではないんですけれども、エルサレムの帰還の許可がおりました。でも50年も経ってるので帰る人もいたんですけど、ペルシャにそのままとどまって住んでいた、エステルとか、モルデガイのようにそのままにペルシャに住むユダヤ人もいっぱいいました。そしてそのバビロン捕囚から100年ぐらい経った時にクセルクセル王ね、今日の主な登場人物のクセルクセル王が王位につきました。なのでこのエステル記っていうのはだいたいバビロン捕囚から100年ぐらい経ったペルシャのお話です。あ、そんなお話だったのかってね、ちょっと思ったねはい、じゃあみんなちょっとこのことは忘れて絵本を読んでいきたいと思います。はい、エステル記、勇気あるお引き裂き様。はい、見えるかな。昔ペルシャの国にエステルというユダヤ人の女の子が住んでいました。はい、あ、すいません、先生に持たせちゃった。エステルにはお父さんもお母さんもいませんでしたが、親戚のモルデガイに育てられ美しい娘に成長しました。ある時王様がお触れを出しました。美しい娘を宮殿に集めよう、我が妃を選びたい。国中から綺麗な娘たちが集められましたね、エステル、エステルもそのうちの一人に選ばれました。王様のところへ綺麗な娘たちが次々と連れてこられますけれども、エステルにかなう人はいません。この娘をわしの妃にする。王様はエステルに冠をかぶせましたけれど、エステルは自分がユダヤ人であることは黙っていました。どうしてだろうね。一応それはおじさんのモルデガイが黙ってるようにって、そういうふうに言われたんでエステルは言ってなかったんだけど、なぜかおじさんがそう言ったので、エステルは自分がユダヤ人っていうことを王様とか周りの人には言いませんでした。はい、その頃宮殿で王様の次に偉いのはハマンという大臣でした。ハマンが宮殿の門から入ってくると、みんなひざまずいて挨拶します。ところがモルデガイだけはひざまずくどころか頭も下げません。ねえ、どうしてなんだろう、ね、聖書に理由は書いてなかったけど、多分モルデガイは神様を本当に信じてたので、神様以外の人にこうやって拝んだりひざまずいたりするのがちょっと嫌だなってちょっと思ってたのかもしれません。はい、次です。ハマンはモルデガイが気に入りません。モルデガイがユダヤ人であることを知ったハマンは、ユダヤ人を皆殺しにしてしまおうと考えました。 王様、この国には王様の命令に従わないおかしな者たちがおります。放っておくと危険です。ハマンの言葉に王様はうなずきました。うん、好きにするがよい。その者たちのことはお前に任せよう。ね、王様はちょっとあんまり意味がよくわからなかったのね。早速ハマンはユダヤ人を皆殺しにする命令を作り、国中にお触れを出しました。さあ大変です。国中のユダヤ人が大慌て。モルデカイは急いでエステルに助けを求めました。 でもエステルはもうお姫様なので直接会うことはできません。なのでモルデカイはこうやって手紙を書いてお付きの人に渡してエステルに手紙を渡しました。その手紙には、あなたはこの時のために妃になったのです、どうか我々ユダヤ人を助けてください、そういうふうに手紙に書かれてありました。エステルは悩みました。王様と話をしなくてはいけない。でも呼ばれてないのに王様のところに行くことは禁じられていました。妃であっても王様が金の尺を差し出してくれなければ、話したいと思って行った時に王様が金の尺をエステルにこうやって差し出さなければ、エステルは死刑になってしまうんです。殺されるかもしれない。でもみんなを助けなくてはいけない。エステルはモルデガイに返事を書きました。どうか皆さん、ユダヤ人の皆さんが私のために断食をしてください、神様に私のことを祈ってください、そういうふうにエステルはモルデガイにお手紙を書きました。そしてエステルは決心しました。エステルは勇気を出して王様のいる庭に入ってきました。王様はエステルを見ると満足そうに微笑み、こうやってすぐに金の尺を差し出しました。よかったね。妃よ、何が欲しいのか、お前の望むものを取らせよう。エステルは言いました。では明日の夕食に大臣のハマンと一緒に来てください。そこで私の願いを申し上げます。ハマンは特別に自分だけが選ばれてご機嫌です。ウキウキした気分で家に帰ろうとしましたね。王様と自分だけが妃様の食事にご招待されたんだ、そう思ってウキウキしてたんです。ところが帰るときにやはりお辞儀をしなければひざづくこともしないハマンを見ました。ハマンの心に怒りがこみ上げてきました。そして家に帰って高い高い柱を立てました。明日モルデガイを殺してそこに吊るしてやろうと思ったのです。さあどうなるかな。次の日ハマンは王様と一緒に夕食の席にやってきました。ブドウ酒を飲みながら王様が尋ねます。エステル、さあ何が望みか言ってみよう。エステルは答えます。王様、どうか私の民を助けてください。私と私の民は殺されようとしています。王様はびっくりしました。一体誰がお前を殺そうと企んでいるんだ。さあ、それはこの悪者ハマンでございます。バレちゃった。それを聞いてハマンは震え上がりました。お妃様がユダヤ人だとは知らなかったのです。王様の家来がすぐにハマンを捕まえました。王様、ハマンの家には高い柱があります。家来の言葉を聞いた王様は、その柱にハマンを吊るせと命じました。ハマンは自分が建てた柱に吊るされて死んでしまいました。もうユダヤ人が殺されることはありません。王様がユダヤ人を敵から守る命令を出したのです。みんな大喜びです。国中でお祝いの宴会が開かれました。ユダヤ人たちはこの出来事を記念してプリムの祭りを祝うようになりました。それは今でも続いています。はい、おしまい。ありがとうございました。はい。 ね、不思議なお話でしたね。なんか夢のような。でもそのお話に出てくるペルシャのクセルクセス王はちゃんと実在した王様で、プリムの祭りも今でもある実際のお祭りです。次に暗唱聖句を読んでみたいと思います。はい、もし声を出せれたら一緒に読んでみましょう。3回。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に払っいて益となることを私たちは知っています。ローマ人への手紙8章28節。そうですね、エステルは美しい女性に生まれて、たくさんの候補から王妃に選ばれました。そして王妃に選ばれたこそ、まあ、ユダヤ人の危機を王様に訴えることができて救うことができました。本当に神様が全てのことを支配して本当に導いてくださったんだなっていうことをこの話を通して知ることができます。でもみんなちょっと疑問に思ったことはない？そんなことはない？私はけれど、私は神様のことが実際問題分からなくなることがあります。どういう時に分からなくなるかっていうと、自分が困難になってしまうこと、困ったことができたりね、そういう時どうして神様は私にこんな難しい問題を起こさせるんだろう、与えるんだろう、ね、みんなはそういう時はありませんか？そういう時なんで自分がこんなひどい目に遭うんだろう、ね、理由が後から分かる時もあるし、全く分からない時もあります。そして自分が困ったなと思ってお祈りしてすぐに解決してもらえることもあるけど、なかなか解決してもらえない、解決してもらえない、そういう時もあります。なのにどうしてそんな神様を信じているんでしょうか、ね、どうしてだろう、不思議だね。ちょっとお母さんに聞いてみるちょっと、あ、いいです、あっこさんきついですよねどうしてだろうね。ちょっと、まあ、そういう時になるとちょっとあの誰でも心が揺れるし、どうしてだろうって思うんですけど、ちょっと今私は冷静なのでいろいろ考えました。どうして自分は今までいろんな困難になったのにイエス様を離れないで教会に来ているんだろうってそれは神様が一人子であるイエス様を私たちに送ってくださり、イエス様が私たちの罪のために死なれました。で、その愛を信じるから、そこまで愛してくれるのは神様はしかいないなってそう思いました。だから私は神様のことがよくわからない、どういう解決を持ってらっしゃるのか、どれが良しとされるのかもわからないけれど、神様が私を愛していることを信じるから、私は神様のことが全部わからないけれども神様を信じたい、そして私を愛している神様はね、ここで書いてあるように自分に益となることを本当に与えてくださるんだって、そういうふうに信じたいなと思って信じようとしています。そして実際必要な時に必要な分だけ神様は助けてくださるんだなって、そういうふうに思っています。はい、じゃあ今日のお話はここまでです。はい、ありがとうございました。タミさん、ありがとうございました。ちょっとドキッとしました。どうして教会に行かなはい、あの奈美さんの答えがとってもあの心が温まる答えでした。ありがとうございます、はい、皆さんそれぞれにね、あの教会に続けて来られている理由が
ていうのがあると思うんですけども、皆さんでまた分かち合っていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。それでは、続いてご一緒に聖書を開きましょう。今朝の聖書箇所はヘブル人への手紙12章14節から17節です。それでは司会者がお読みします。すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も主を見ることができません。誰も主の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が汚されたりしないように気をつけなさい。また誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが退けられました。涙を流して求めても彼には悔い改めの機会が残っていませんでした。以上の箇所より今朝は神の恵みと苦い根と題して小間戸真紀先生にメッセージをしていただきます。先生お願いします。
はい、お祈りをします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちがそれぞれここに導かれ、信仰が守られていること、またあなたの子であることを覚え続けていること、ありがとうございます。先の話にあったように、それが信じられなくなる時があったり、この困難の時になぜあなたはと思うところを通りながら、でもあなたの御言葉に力があり、そこに真実があることを信じ続けなさいと御言葉が教え、またイエス様が私たちの心に語り続けてくださっていることを覚えてありがとうございます。乗られたように励ましや、また支えの中で私たちの信仰が守られていることも覚えて感謝をいたします。信仰のレースを私たちはそれぞれ歩んでいます。痛みがあったり、怪我をしたり、道を間違えてしまったり、御言葉に立ち返りながら、あなたに立ち返りつつ歩んでいくことができるように心からまた願います。ヘブル人への手紙の12章を開いています。どうぞそのところからあなたの御心を教えてください。私たちの心をどうぞ柔らかくしてください。ご聖霊がこの心を捉えてください。語る者が御言葉に付け足しをしたり削ることがないように、自分の思いではなくあなたの御心を語らせてください。聞くお一人お一人があなたの御心を受け取ることができますようにお願いいたします。配信の先の礼拝をされている方々の上にあなたの導きがあることを信じます。皆さんの祈りに合わせます。すべてを御手に委ねし、私たちの主愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様の恵みと苦い根、そんなタイトルにしましたけれども、このヘブル人の手紙の12章3回目になります。12章を読んできて、信仰を持って生きていくってどういうことかなということを教えられるのではないかなと思います。12章の1節2節で、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではないか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいい、信仰のレース、それが私たちそれぞれにあって、そのところで信仰のレースですから、自分のやり方の自分のではなく、信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見逃さないで、その方と共にこのレースを走っていこうと。そのレースの中には の節と6節に、訓練があるよということも教えています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。信仰のレースを走っていくときに誰もが訓練を通る。その訓練を通るときに、罰なのか懲らしめなのかではなく、あなた方を愛するゆえに、またあなた方が主の清さに預かっていくために、この訓練があるんだということを教えています。訓練というのを別の言葉で調べてみると、成熟するための道のりであったりとか、方向や軌道を修正すること、それが訓練であると言える。大きな訓練もあれば小さな訓練もある。静かにやってくる訓練もあれば大げさにやってくるものもあるかもしれません。その訓練は神様の中の励ましであり、そしてその先に十一節にあるように、全ての訓練がその時喜ばしいものではないかもしれない。かえって苦しく思われる。だけれども、後になってそこで鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせると。それぞれの訓練、いろいろな訓練がある中で、その先に義という平安の実を結ぶんだと言っています。神様と良い関係、義とされる、そして神様の平安、安心を得るという何よりの力を神様が教えてくださっているということです。何か目先のものに頼って、これがあれば安心、でも神様から離れたら本当に安心なのか。神様と良い関係にあって、神様を愛して、神様に愛されていることが分かって、神様の平安の中を生きていく、それが訓練の先にあるよということも教えています。そしてその訓練の中に、まっすぐにするという言葉も出てきます。弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためだと。まっすぐにするというと、完璧であるとか、失敗をしない、正しくあると、想像しやすい言葉ではあるんですが、ここにはむしろ癒されるためとあります。まっすぐに伸ばしなさい、まっすぐな道にしなさいというのは、足の不自由な人が踏み外さないためだ。どこが完璧か、失敗をしないか、正しいかというよりも、弱さであったり不自由であったり、そこにどう関わるのか、どう向き合うかという訓練のプロセスであることも覚えます。そして今日の箇所です。まず2つの命令がなされています。すべての人と人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。神様の訓練の途上で、平和を追い求めなさい、清さを追い求めなさいと言っています。追い求めるとはどういうことであるのか。追い求めるというのは、願うというような、消極的という言葉を使っていいかどうか分かりませんが、願う、待つというよりも、意識的に積極的に行動する、能動的と言ったらいいかもしれませんが、それを手にするためにもちろん考える、祈る、そこでとどまらずに行動する、努力するというのが追い求める。それを追っていく、求めていきなさい。それが全ての人と 一部の気の合う人だけとか、ここに限られた時だけではなく、すべての人とその平和であり清さを追い求めなさいと。あの人ともそうです、この人ともそうです。すべての人との平和を、そして清さを求める。すべての人との平和を求める、そして清さを求める。その平和を求めるというのを簡単に言うと何かといえば、争うということを手放すことでしょう。すべての人との平和を追い求める。ローマの12章18にも記されていました。だいぶ前に学んだ箇所ですが、ローマの12の18には、自分に関することについてはできる限りすべての人との平和を保ちなさい。ここでは平和を保ちなさいというふうに言っています。平和を保つために、平和を作るために、争うことを手放す。そして神様との平和を覚えるときに、神様と良い関係、それは罪を持ったままであるとか罪を隠したままであるではなく、神様の前に悔い改めて神様に許されていることを覚えるところで、ああ自分は神様と平和な関係だと覚えていくのではないでしょうか。そうすると、人との関係の中において、人との平和を作るときに、神が許したこの人、神に許されている自分、そのところで私たちは平和を作ることができるのではないでしょうか。イエス様も三条の説教で言われていました。平和を作る者は幸いですと。マタイの4章9節です。平和を作りなさい、平和を追い求めなさい。そしてもう一つの清さを求めなさい。清さについてもイエス様は三条の説教で言っておられました。心の清いものは神を見ると。この清さを求めるというときに、清さとは何であるのか、なぜ清くあるのかというときに、私たちは神様が清い方である、神様が聖である、旧約聖書のレビ記にあります。レビ記の9章2節に、聖である神様、神様が清い方である、この神様の価値観に触れるところで、私たちは清さを求めていく。この聖書の清さ、神様が聖であるという清さは世の中にない考えかもしれません。その中で私たちは清さを求めていく。聖である神様の子供とされた、この方に属している。世の中でいくら OK であったとしても、神様の前に OK であるのか、自分の中の OK であったとしても、それは神様に喜ばれることなのか、そこで清さを求めていくことが私たちに示される。そして14節で言うのです、すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい、清さがなければ誰も主を見ることができないと。まあ、ある意味当然です。主を求めていかなければ、主の前に示されたものを求めないところで、主の存在はどんどん小さくなるでしょう。世の中の基準や自分のやりたいことがそれ先に来ていれば、主を見るよりも自分の心を見る、主との関係もぼやけてきます。そうではなく、主を見れないというのは罰ではなく、 あなたが求めないところでその存在は小さくなって、その関係もぼやけてきてしまうと。主の側の問題ではなく、私たち側が見ようとしていないことをここでも言うのです。私たちは時々神様近くにおられないのではないか。先ほどのお話にもありました、こんな困難な中に神様はおられるのかと、こんな大変な中にと、たくさんの箇所で聖書は言うのです。主は遠くに離れてはおられないと。まあ、後で開いていただければ結構ですが、使徒の働きの17章27にも書かれています。主は遠くに離れておられない。旧約聖書でも繰り返し言われています。主は近くにいてくださる。主が遠くにいて主の声が聞こえないのではない。あなたの耳が塞いでるのだ。そんな言い方もされています。申命記の4章7節や詩編34編の18節、イザヤの59章1節2節などを開いていただくと、主は近くにおられるということが繰り返しあります。求めていないところで見失ってしまうのです。それで15節にこのようにあります。誰も神の恵みから落ちないようにしなさい。また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいと。神の恵みから落ちないようにしなさい。皆さんは神の恵みから落ちないという言葉を聞いてどんなことを想像されるでしょうか。神の恵みから落ちるというのは神に見捨てられることなのか、神に諦められてしまうことなのか。神の恵みから落ちないようにどうすればよいのか。これは見捨てられるでも諦められるのでもないですが、でも恵みから落ちてしまうのがどういうことかがこの後の2節に書かれています。苦い根とそしてエサウのことが出てきます。苦い根が生え出て悩ませたりしないように、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさい。苦い根とは一体何でしょうか。苦いという言葉から想像する、想像すると何があるんだろうかと。苦々しさ、例えば恨みを忘れることができなくて、どうしても割り切れない怒りがあって、癒されない心の悔しさがある。それが人との間にも、また神様との間にも私たちは持ってしまうことがあるかもしれません。はじめは小さな違和感だったかもしれないけれども、忘れられない恨みであったり、割り切れない怒りであったり、癒されない悔しさだったりを、不満だったり不信だったりを放置したまま、やがて心に毒が溜まっていくように根を張っていくということがないでしょうか。苦い根という言葉を聖書の中で調べていくと、申命記の29章の18節が出てきました。聖書も演目尽くしを歌っていると大体どの辺かっていうのが出てくるので、聖書を開きやすくなりますが、申命記の29章18節です。お読みしますが、 万が一にも今日その心が私たちの神主を離れてこれらの異邦の民の神々のもとに行って使えるような男女種族部族があなた方のうちにあってはならない。あなた方のうちに毒草や苦よもぎを生じる根があってはならない。この呪いの誓いの言葉を聞いたとき、心の中で自分を祝福し、私は自分の固くなな心のままに歩んでも大丈夫だと言うなら、潤ったものも乾いたものも等しく滅びることになる。どこか自分は大丈夫と思っていても、小さな違和感を、また小さな不満であったり不信であったものを放置したままで神様から心が離れていき、毒草や苦よもぎ、それを生じさせる根が自分の中に育っていってしまう。そこから偶像崇拝につながっていくんだということを新明記は教えています。この苦い根が自分たちの心にあったら、それが心を張り巡らしていたらどうでしょうか。お互いの間に愛の言葉よりも冷たい言葉であったり、お互いを許したり支え合っていくことよりも、賭けを見つけて失望し合ってしまったり、苦い根が張り巡らすところに毒草や苦よもぎが生えるような、心に毒が溜まっていくようなことがあると聖書は教えているのです。一つのことの捉え方もそうです。これは運がいいのか悪いのかという見方があれば、いやこれは忍耐を養う訓練なんだと主にあって見ることができたり、これはたまたまだと、そんな見方をするのか、いや神様の導きなので、神は良しとしてくださる、子供たちの暗唱聖句の中にあったように、神は益としてくださる、そんな神様の導きを見続けられるのか、何かが成し遂げられた時に自分の実力ですと自分だけを見て神様への感謝を忘れてしまうのか、これは敵か味方か、自分にとって損か得かと相手を捉えて平和を求めることができるのか。苦い根が生え出ていることで、一つのことの捉え方が神様の思いを受け取ることを阻んでしまうということがあるのではないかと。そして15節には、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいとあります。苦い根が張り巡らすところで自分も苦しいです。自分の心も疲れていきますが、人もそこに疲れてしまう。喜びの分かち合いが消えていくので、周りも息苦しくなり、自分の苦い根が人に影響を及ぼすことを教えています。神の恵みから落ちないように、この苦い根によって恵みから落ちていく、信仰を失うわけではありません。神様の恵みを見失っていくということです。苦い根の影響力がこうやってあることを聖書は教えています。そしてもう一つの例がエサウでした。また誰も一杯の食物と引き換えに自分の調子の権利を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい。旧約聖書の創世記25章27章に出てくるエサウの話です。父イサクから祝福というものを受け継ぐのは長男でした。エサウには弟がいました。弟もそれが欲しかったのです。だから弟にそそのかされました。その長子の権利を譲ってほしいと。 エサウは神様からの祝福を軽く見ていたのです。その時にエサウはお腹が空いていました。空腹だから調子の権利と、まあお前が煮物を作ってくれたのだったらその煮物と交換しようと、神様の祝福の約束をそれくらいの程度で考えてしまった。弟にも問題があるのではないかと私たちは思うかもしれませんが、神様はここで簡単にその祝福の約束を手放すこと、軽く見ることを問題とされ、みだらだ、俗悪だとまで警戒をしている、警告をしている。その後エサウは涙を流しました。それは祝福を失った涙だったのか、自分の過ち、罪を悲しんだ涙だったのか、何を悲しんだかも問われます。問題が起きました。それに対して落ち込みました。悲しんだのでよけれ、悲しんだので良いではなく、何を悲しんだのか、問題の本質がわからないままでは祝福を取り返すことができないと。この苦い根、そしてエサウのように祝福を軽く見ることをヘブル人の手紙は警戒として教えています。神の恵みの前に、神の祝福の前に、私たちはこの苦い根をそのままにしない。不満であったり不信であったり、神様に対する思いを何一つ隠さずに神様の前に出て行って処理をしたい。そのためには自分で認めることから始めるのかもしれません。喜びを奪っているものは何だろうか、人を裁いていることはないか、苦い根に苦い栄養を与えていないだろうか、どんどん悪口をそこに注ぎ、どんどん怒りをため込んで、自分はダメだと自分を滅ぼすようにして、苦い根に栄養を与えていないか。ある牧師が言っていました。自分の中の解決されていないもの、我慢して飲み込んでも根は残っていると。正当化して自分は正しいとうまく隠してごまかしても根は残っていて、自分の心を蝕んでいる。それは取り除かなければならないと。そして神様の恵みから落ちないように平和を追い求める、そして清さを追い求める、祝福を小さくしてしまうことがないように、ある人がこんなことを言っていました。忙しい社会の現実の中で、あれもやらなければこれもやらなければならない、家族のことも仕事のことも学校のこともある中で、神の恵みとか平和とか清さはどこか綺麗事かもしれない。別にそれを見なくてもある程度のところでとどまっていることができるのではないかと。もしこればかりを大切にしていたら、恵みにとどまれるかもしれないけれども、社会の何かから落ちてしまう。どうでもよいことにするわけではないけれども、追い求めるほど自分には時間がないと。そうかもしれません。この社会の中で 神の恵みを知った私たちがどんな力があるのか、何ができるのか。でもこの神様の清さと神様の平和を知る者が難しい社会の中で、家庭の中で、学校の中で、地域の中で怒りや苦みのある人間関係の中で平和を、祝福を一瞬でも祈ることができたら、神様のまなざしはどこにあるんだろうか、神様の愛を少しでも祈って求めることができたら、それはきれい事ではなく、この恵みの中に神が生きておられることを自分たちが覚えることができるのではないのでしょうか、ないのではないでしょうか。諦めないで、皆さんの忙しいその現実の中で恵みにとどまることを、自分が神様の子供とされた、神の平和の子として、神の清さを求める者として、祝福をもたらす器であることを皆さんの現実の中で覚えていってほしいと思うのです。私は教会の中にずっといて、この社会の現実問題を分かっていないということを本当によく思います。小学校で何が起きているのか、幼稚園で何が起きているのか、中学校で何が起きているのか、高校で、大学でと、子どもたちの現場で、塾で何があるのか、その家庭の中でそれぞれの心でどんな苦い根があって闇があるのか、賛美して祈っていたらそれでよいのか、そこの現場に使わされるのは皆さんお一人お一人で、そのところで皆さんが神様の恵みの中にとどまり続け、平和を、清さを追い求めていってほしいと思うのです。まっすぐな道を作って、自分も不自由な人も踏み外さないように、むしろ癒されるということを求める、その現場を皆さんが築いていって歩んでいってほしいと。御言葉が遠くにある、神様の教えは遠くにあるものではなく、私たちの近くに、心にあるものとして受け取っていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。自分の心が疲れ、苦い根がはびこっていることはないでしょうか。あなたの祝福の約束を小さくし、どちらでも良いと思ってしまう心がないでしょうか。あなたの前に清さや、また平和を追い求めることに疲れてはいないでしょうか。今日の午後から明日から帰る現実に何が待っているのか分かりません。でもそのところに神様は遠くではなく近くにおられることを、共におられることを覚えることができますように、私たちの間に住まわれたイエス様を、クリスマスの時だけではなく今もずっと覚えることができますように、あなたの恵みから落ちてしまうことなく、恵みを覚え続ける、神様との良い関係の中で平安を歩んでいくことができますように、どうかお願いいたします。ここから送り出される一人一人のその歩みが、神の守りと神の恵みの中にあるものでありますように、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。この礼拝が終われば、皆さんそれぞれ家庭で、社会で、それぞれ使わされた場所に出ていきますが、その場で平和と祝福を祈り続ける、そんな1週間でありたいなと思いました。 それではただいまのメッセージの応答として、新聖歌259番、清い文は教えるを皆さんで賛美しましょう。感謝の気持ちを持って献金を捧げましょう。スプーンの先で礼拝されている方も取り分けていただき、また次回礼拝に来られた時にご一緒に捧げていただければと思います。今朝の献金のご奉仕をしんさんお願いします。
お祈りいたします。愛する天の神様、今日もあなたの皆を賛美します。今日礼拝に感謝します。御言葉と賛美は私たちの道の光になります。感謝して、私たちの道を導いて見守ってください。献金を捧げます。あなたの御用のために用いてください。 愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
差し支えなければご起立いただき、照英として新聖歌60番アメッチコゾリテを持って賛美を捧げましょう。その後祝祷をしていただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。